おはようございます。私は青鳥音本部講師の古関隆です。第4回目の本日は、青鳥音総裁谷口正信先生と、青鳥音白鳩会総裁谷口淳子先生の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために、青鳥音が考えたことをテキストに、自然と調和した社会を目指してと題して話をさせていただきます。東日本大震災を契機とした福島第一原発の事故に伴う、放射性物質の拡散は、日本だけではなく、国際的にも原子力発電の利用についての是非を問いかける形となりました。大震災後、海外でいち早くエネルギー政策を変更したのはドイツでした。ここで、本日のテキストではありませんが、ベルリン自由大学教授で、ドイツ政府原発問題倫理委員会の委員を務めるミランダ・ A ・シュラーズさんの著書、ドイツは脱原発を選んだ、岩波書店館の5ページを朗読します。ドイツのエネルギー政策は2010年から11年にかけて大きく変化した。2010年メルケル政権は前政権社会民主党 SPD と緑の党の連立政権が定めた脱原発路線から原子力推進路線に転換し、全原発停止までの期間が平均12年間延長された。しかし福島の危機を受けて5月30日に原発問題倫理委員会が提出した10年以内に全原発を停止するという答申に基づいて、ドイツ政府は全原発停止までの期間を前倒しにする判断を下した。福島の原発事故によってドイツのエネルギー政策は今大きく変化している。福島のインパクトはおそらく日本よりもむしろドイツの政策を変えているのではないだろうか。朗読終わります。要するに、ドイツでは2010年に政権が交代して、従来の脱原発路線から原発推進路線に方向が変わりつつあったのが、福島第一原発事故の後、再び脱原発へと方向転換し、あと20年ほど使う予定だった原発の使用期間を短縮して、12年以内、つまり2022年までに全ての原発を停止することにしたというのです。これは倫理的な観点から、原子力の利用について検討する原発問題倫理委員会が政府に答申した内容が反映されていますが、大震災後に行われたドイツの地方選挙で脱原発を掲げる緑の党が大きく躍進したことに、政府が国民の意思を感じ取ったことも方向転換の要因となったようです。やはり国民の多くの意識が国のエネルギー政策を変える力になるのですね。一方、日本はといえば、昨年5月に当時の菅直人首相が経済協力開発機構 OECD の設立50周年行事で、日本の発電量全体に占める再生可能の自然エネルギーの割合を2020年代のできるだけ早い時期に 20% にするという中期目標を発表し、2009年時点の 9% から倍増させる意向を示しました。加えて原発の利用は危険を伴うという認識は国民の間に広がりましたが、一方で原発を止めると経済活動の停滞を招くのではないかというような意見もあり、今後のエネルギー政策のあり方をめぐっては具体的な議論がまだ始まったばかりという状況です。だからこそ私たち国民の一人一人が子や孫の世代のことを考えてどんな国にしたいのか、そのために私たちが何をすべきなのかを真剣に考えて行動する必要があると思うのです。そこでまず本日のテーマに掲げた自然と調和した社会とはどんなイメージなのかを考えてみたいと思います。自然という言葉から私が連想するのは、海、山、川、森、林、野原、そしてそこで生きる魚や昆虫、動物、植物、鉱物などです。それらの自然と人間が調和する社会というのは、人間だけでなく他のたくさんの生き物が生き生きとしている、そんなイメージです。では、今の社会はどうでしょうか。人口は都市部に集中し、地方では過疎化が進み、林業の衰退による森林の荒廃の問題もあります。経済活動が盛んな都市部では、便利な反面、おびただしい量のエネルギーが日々消費されています。2008年以降は、景気後退などの要因もあり、国内全体の二酸化炭素排出量は大幅に減ってきてはいますが、それでも二酸化炭素の排出量は、中国、アメリカ、ロシア、インドに次いで第5位です。 地球温暖化が進むと生態系にも変化が生じます。つまり気温の変化によって生息できる生物や植物の種類も変わり、絶滅する生物も出てくるのです。なぜなら植物などは生育に適した気温の土地への移動が困難だからです。ですから私たちが排出する二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることで気候が変わり、生物の多様性を脅かすことにつながるということを念頭に、二酸化炭素の排出量を減らしていかなければなりません。ただし、これまでは発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーという魅力ある謳い文句で原子力発電が日本各地に設けられてきましたが、今回の福島第一原発のような事故が起こった場合、放射性物質の放出により人間のみならず動植物にも多大な影響を与えることを考えると、やはり太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの利用へと転換していくべきだろうと思います。それと同時に、私たちが日常で使っているエネルギーに無駄はないかを見つめ直し、エネルギー消費量を減らす努力を行う必要もあります。また、肉食の問題も環境問題と密接に関係しています。食肉生産のための牛や豚の飼育には、大量の穀物が消費されています。そのため、発展途上国を中心に家畜の餌となる穀物を生産する畑を開墾するために森林伐採が進んでいるのです。森林面積が減ると、それだけ二酸化炭素の吸収量が減るわけですから、地球温暖化を促進することにつながります。さらに、家畜用の牛が出すゲップは、温室効果ガスであるメタンガスとして大気中に放出されますので、これも温暖化を促進させます。ですから、私たち人類が肉食を続けることは、生き物の生命を奪うという倫理面からの問題だけでなく、温暖化を促進させるという点でも問題があります。そのため、家庭や職場において省エネルギーを心がけると同時に、食生活においては肉食をなるべく控えるようにしたいものです。しかも、押し付けのない形でストレスをあまり感じることなく、楽しく続けられることが、取り組みを長続きさせ、賛同者を増やしていく秘訣ではないかと思います。ここで参考までに我が家の事例を紹介します。我が家は妻、幼児から中学生までの子供が4人の6人家族です。省エネルギーのためにまず心がけていることは、電化製品などのものを極力増やさないことです。我が家にある電化製品といえば、冷蔵庫、電子ピアノ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、除湿機、ホットプレート、ジューサー、ノートパソコン2台、プリンター、電話機、ミニゲーム機、ドライヤー、シェーバーくらいです。テレビとクーラーはありません。毎月の電力使用量は平均 120kWh で、一月の電気代は平均3000円程度です。テレビは2年前に壊れて以来、家にはありません。テレビがなくなると、子供たちは本やコミックを読むことが多くなりました。テレビは一方的に情報を受けるばかりですが、読書にはページを自分でめくるという能動性があり、自分のペースで考えながら読むことができるので、読解力や想像力を養うためにプラスになると思っています。また、なるべく家族全員がリビングに集まって生活していることも、照明や暖房などの節約につながっています。幸い、我が家は寮の2階にありますので、夏は夜も網戸にして自然の風を取り入れれば、クーラーなしで暑さをしのげます。風のない夜は、うちわでパタパタ仰いでいます。冷房がない家で育っている4人の子供たちは、みんな元気です。さらに、我が家には自家用車がありませんので、遠くに外出するときは、バス、電車などの公共交通機関を利用し、近場は歩くか自転車を使っています。いずれにしても、体を動かすことが多くなりますので、健康にもいいんじゃないかと思います。ともかく、家庭からの二酸化炭素の排出量の7割は電気とガソリンの使用によりますから、その使用をなるべく控えることは、私たちが日常でできる大切な心がけです。我が家の食生活は野菜と魚が中心ですが、育ち盛りの子供が多いこともあって、鶏肉と豚肉が食卓に並ぶこともあります。ただ、私は毎日職場に持っていく昼食用にノーミート弁当を作るように心がけています。朝、私が弁当を作っていると、いつも子供たちが寄ってきて、今日もノーミートなの?とか、何のおかず?ちょっと食べさせてよ。 などと話しかけてきます。特に保育所に通う三男は料理好きで、進んで野菜を切ったりするのを手伝ってくれるのですが、こんな形でまず私自身がノーミート弁当にチャレンジする中で、家族に少しずつ影響を与えていければいいなと思っています。さて、次に青鳥ねが今、来年2013年10月のスタートに向けて着々と取り組んでいる森の中のオフィス構想についてご紹介しましょう。この構想は現在原宿にある青鳥ねの本部事務所を山梨県八ヶ岳南麓の森の中に移転し、そこで自然と人とが調和したモデル事業を行い、自然から学んだことをIT を活用しながら国内外に発信していこうという試みです。建物の屋上には太陽光発電装置と太陽熱収熱器が設置され、敷地内には間伐材などを活用して作る木質チップを用いるバイオマス発電装置を設け、総体としての発電量が電力使用量を上回ることによって電力自給を目指します。また、そこで働く私たち職員は通常業務の傍ら、間伐や下草刈りなどの山の手入れも行いながら、周囲の森を育てていく予定です。では、今なぜ青鳥ねの本部事務所は、便利な都会を離れて不便な山の中にわざわざ移転するのでしょうか。その理由について書かれた本日のテキストの森の中へ行くの87から88ページを朗読します。現代人は三者堅くの生活をしているのではないか。自分の家が焼けて天井が落ちてきそうなのに、目の前には豊かで快適な生活があるので、それを楽しんでいて、でも気がつかなければもう屋根が落ちて死んでしまうと。まあ、これは極端な話ですけれども、そういうことを私たちはまだ自覚していませんが、そういう状況に今行きつつあるのが現在の日本ではないか。また、日本に限らず世界中が、特に先進国も、あるいは新興国も、今は中国でも肥満が大変問題になっているそうですけれども、同じ状況にあるわけです。そういう中で私たちは森に行こうとしています。人々がそういう生活ができれば良いとどこかで思っているけれども、でも今の生活を捨ててどうしてそんなことができるのか、それは現実的ではないという考えも多くの人の心の中にあるのではないかと思います。私たちが東京ではなくて森の中に行って、そこから自然と共に生き、炭素を出さない生活はどのようにするのか、このようにやっていきましょうということを実践していくわけです。総裁は、命の輪、ボリューム3の中で、大会に石を投げるようなものかもしれませんと言われました。けれども、たとえそうであったとしても、石を投げたらそれは波紋がずっと広がりますから、その波紋を見て、あ、こういう生き方がある、こんなこともできるんじゃないか、と多くの人々に共感していただけるのではないかと思います。朗読終わります。ここで三者堅くとは、法華経の比喩本にある例え話ですが、火の燃えている家で子供たちが遊びに熱中しているのを助け出すために、父親が家の外から三つの玩具の車を見せて子供たちを救い出したという話です。現代人はまさにこの例えの中にある遊びに熱中している子供のような生活をしているのですね。ところで、実際に森の中のオフィスで私たち職員が働き、周辺に家族と住むのは来年10月以降ですから、今はまだ実践例をお話しすることはできませんが、都会のような便利さはない反面、豊かな自然環境の中で自然の恵みを今よりも一層身近に感じることができるのではないかと期待しています。そうして感じた自然の恵みや自然から学んだことをいろんな表現活動を通して発表していくとき、きっと都会に住む人々の参考になるのではないかと思います。さて、青鳥ねでは、私有会という名称の小規模な集まりを全国各地で開催しています。従来は、青鳥ねの教義を知識的に学ぶという要素が強かったのですが、近年、その実践編とでも言うべき内容の技能や芸術的感覚を生かした私有会も開催されるようになりました。そこでは、絵手紙を描いたり、生け花やフラワーアレンジメントを行ったり、俳句や短歌を読んだり、ローミート料理を作ったりします。一見、何かカルチャーセンターのような印象を持たれるかもしれませんが、実はその私有会では、単に様々な技術を習得するということよりも、むしろそうした芸術表現を通して、ものの命を感じたり、 すでに与えられている恵みなどに心を振り向けて感謝する、つまり今を味わうということに重点を置いています。それが物事の明るい面に注目する生き方である日時計主義を実践することになるわけです。ここで本日のテキストの森の中へ行くの36ページを朗読します。五感で感じられる現象世界の背後には広大な全一元の実相世界があるというのが清張ねえの世界観です。これは現象世界はつまらないが実相世界は素晴らしいと観念的に二分法で捉えるのとは違います。そうではなくて、まず現象世界をきちんと味わうところから始めようというのです。現象世界の中に実相の現れである心象を見つけるのです。すると日常生活の作能的ループから離れるチャンスが生まれる。目に見えているものを絵に描くということは、物事をしっかりと観察し、深く味わう練習になります。そこから目に見えない本物への理解も生まれてくる。朗読を終わります。この実相というのは本当の姿という意味で、現象というのは目に見えている仮の姿という意味です。清張ねえでは、人間の五感で感じられるこの現実世界の背後に、神または宇宙の大生命が作られたままの良きもの、美しきものしかない完全円満な世界があり、私たちがそれを心で認めたときに、心象、真の姿として現実世界に現れてくると説きます。そうした心象は、すでに身の回りにあり、私たちの心の眼を開きさえすれば感じられるのです。日本社会は戦後、豊かな社会を築くために経済活動を活発に行ってきました。実際、その恩恵を私たちは受けているわけですが、これからは目先を変えて、もっと自然の美しさや神秘に感動しながら、その背後にあるすべての生物が調和した世界に思いを馳せつつ、自然と人とが調和した世界の実現を目指して、まずは自分自身ができることから実践していこうではありませんか。それでは時間になりましたので、私の話を終わらせていただきます。